ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストはオフィス富士雄代表の中西富士雄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
何回か出演をしていただいてますが、お久しぶりですね。
もう本当1年半ぶりぐらいだと思います、ね。はい、
その後はじゃあちょっと順番にね、はい、まあ、初めて聞く方もいらっしゃるので、
はい、お願いいたします。
オフィス富士雄っていうのはどんなことをや、まあ、手広くいろいろやられてますけど、どんなことをやっているところですか？
私がトヨタの中学校でずっと教員をやっていた関係もあり、先ほど林さんが支援学校なのか支援級なのかっていうようなことを話をされてたんですけれど、最初は教員を辞めてからはそういう個人的な相談をお受けすることがとっても多かったんです、うん、でそんな中でオフィス富士を立ち上げて、まあ、障害のある子たちの自立を支援したいっていう活動と、うん、まあ、教員の経験を生かしたことを、まあ、いろんな会社さんから必要に応じて出向かせていただいて、そこでお役に立たせていただけるお仕事をさせていただいています、
はい、教員時代に、はい、特にこう支援学校の先生だったとか支援級の先生だったわけではなく、
わけではないです、はい、
どうしてまたその障害っていうところに、
学校の中で担任だった時代から学年主任をやったり生徒指導主事をやったりして、まあ自分がいろんなことを視野を広くして学校現場にいなければいけない立場になっていったときに、やっぱり支援学級、中学校だったので私は支援学級のクラスの位置がどうしても通常クラスと離れたところにいつもあって、はい、で中学校しか経験がないので、うん、小学校から入学してきた支援級のお子さんと、うん、通常クラスのお子さんとの壁がすごくあるっていうのをやっぱり現場にいるときに感じていたので、担任の時はねなかなか自分のクラスの生徒のことで必死だったんですけど、学年主任になった時にその壁をやっぱり取っ払いたい、どの子も自分たちにとって大事な生徒っていう形で、だから担任は支援学級のクラスに自分の通級しているクラスの子がいるので、声をかけてから自分のクラスに上がりましょうっていう形で、やっぱりみんな大事な子どもたちっていう形で関わらせてもらっていたんですけど、ある時卒業式を前に支援学級の、まあ、私の学年のご両親が会いに来てくださって、あ、卒業おめでとうございますって、3年間よく頑張りましたねってお話をさせていただいた時に、いや先生って、僕の子はこれで、まあ、支援学校高等部に行くんだけれど、そこを卒業した後に実は行くところがないんだよっていう話をされて、私全然教育現場にも20年ぐらいその時いたんですけれど、そんなことをまるっきり知らなくて、それってどういうことって言って、でそこから支援学校に進んで高等部を卒業した子たちがどういうふうな人生を送っていくのかっていうのをやっぱり自分なりにすごく調べていった中で、最初に自分が卒業させた支援学級にいた子どもがもう40になっていたんですけれど、家に引きこもっているっていう現状を知った時に、と思って、でその両親でその時来てくださった方たちも、もう支援学校に行っていくところがないんだって、で僕たちはこの子にいくら残していって先に旅立っていけばいいのかって、日々そういうことを苦しんでるんだよとお聞きした時に、って思った段階で、やっぱり、なんか教員より、教員もすごく自分は好きだったし、人生かけてたんですけど、でもやっぱりその子たちが安心して暮らせる街づくりにはなっていないんだなと思った時に、やっぱり教員を辞めて、その子たちが自立して暮らせれるような、なんかお役に立ちたいなっていうのがきっかけで教員は辞めてしまいました。
だからもう早期退職 で、
そうです、はい、
まだまだだったんだけど、
そうです、はい、
でそうなんです、トヨタって、まあ、すごくお金のある街っていうイメージ で、 そうですね、はいはい、だけど意外にやっぱり福祉施設っていうか働くとこないんだよっていう声も聞きますよね。
そうですね、本当にあったとしても、もう朝9時に行って って夕方帰ってきても、うん、まあ、これはただトヨタだけではなくて日本中そうだと思うんですが、
う
ん、もう本当にお手当が安い子は
2000円
とか3000円しかないし、うん、で、まあ、働く場がないので、うん、生活の方の事業所さんにお世話になってっていう子も多いのも事実です。
うん、じゃあもうやめてで、そこからまたちょっと勉強もしてって感じだったんですか。
そうですね、いろんな本も読ませていただいたんですけれど、うん、それよりも口コミでやっぱりハンディキャップを持っているお母さん方からの相談が一月に80件から100件ぐらい、それは今も続いているんですけれど、その方たちが実際に困っている問題をお聞きすることで、うん、一緒に考えさせていただく中で、うん、まあ、自分のそういう知識とか経験値が増えてきているんだなっていうのは感じます。
うん、でまずはそういう、まあ、今も続いてるんですけど、はい、相談っていうのがあって、はい、そこから広げて企業さんとのつながりはまだ初めは全然なかったですね。
なかったです。ただ講演会とかもさせていただいているときに、まあ、企業の方、企業さんも来てくださったりとか、その青年会議所、
はい、
商工会議所の方主催の講演会で、はい、まあ、会社の社長さんたちがいらっしゃって、うん、そこからつながっていったご縁が今の私の仕事にはつながっています。
だってその講演とかセミナーも以前何年前だろう、長久手の、
はいはいはい、
ね、長久手の社協さんが主催 の、
はい、
携帯電話を、携帯電話の
子供にいつ持たせたらいいかっていう、
こういうこともやられるんだと思って、はいはい、だからそのセミナーというのもあれですね、対象はどちらかというとこうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じでしたもんね、
は
い、
ね、はい、
地域の方たちという、はい、そういうこう子どもの教育にも確かにつながってはいるんですけど、幅広い分野でやられてるってことですね。
そうですね、何かお声をかけていただくと、今の自分で何ができるんだろうって考えさせてもらって、
うん、
やっぱり なるべくお断りせずやらせていただくっていうスタイルはずっと、はい、通させていただいています。
でその時にね、まあ、携帯の、まあ、ちょっと間違った使い方で生徒さんがちょっと危ない目に、
うん、そうですね、
はい、そうになって、
はい、トヨタから名古屋まで出て行ってっていうありました ね、はい、
そういう経験も、まあ、今になって生きてきてるという。
そうですね、はい、本当にそう思います。
で今日持ってきていただいたのが、
はい、
これ赤パックですね。で洗濯用と浴槽用とあって、はい、うちには緑の、
そうですね、緑の赤パックが実は江川商事さんっていう名古屋の方に本社を構えている江川商事さんの商品で、はい、まあ、いろんなところのお店に販売されているものです。
うん、
はい、
これがね、もう名の通り赤パック、浴槽に入れておくと、
はい、
こうお水がきれいになるっていう、
体から出る皮脂を、はい、吸い取ってくれるので、はい、何番目に入ってもお風呂はもういつもきれいなお湯ですよっていう形で、もう
大ヒット商品ですよね。
そうですね、本当にそうですね、はい、
これが今日持ってきてくれたのがピンクと白で、ですね、
はい、
白い顔のものとピンクの顔のものとあるんですけど、後ろにラブトヨタと書いてあるんですが、はい、これは
江川商事さんの赤パックンを、まあ、ラブトヨタバージョンという形で作らさせていただいて、実は先ほども話をさせていただいたんですが、福祉の事業所さんでの本当に働いても工賃が少ないっていう現実がいっぱいあるので、まあ、豊田市内とか三好さんとか名古屋の方の事業所さんに、うん、この赤パックのラブトヨタバージョンを作る内職を今お願いをしていて、で、まあ、自分たちで作って、例えばその事業所さんでカフェを併設していれば、そこで販売してもらうっていう形で、
じゃあどこどこの事業所の特産品じゃないですけど作ってますよっていうよりも、いろんなところに、
そうです、はい、
このノウハウを教えてどうぞ作ってくださいという、
そうです、
はい、
でうちのオフィスのスタッフが、まあ、サポートに行かせていただいて、作り方だとかレクチャーをさせていただくっていうのもやらせていただいてるんです、それももちろんボランティアでやらせていただいてるんですけれど、でラブトヨタっていう形ではやっているんですが、実は日本中にこれをなんか広げたくって、
うん、
やっぱり日本中、北海道から沖縄まで障害を持っている方たちの事業所さんのやっぱり現状っていうのは、本当に働いても工賃がないだとか、うん、働く仕事がないだとか、うん、やっていたとしても、まあ、部品だとか、うん、どこに使われているかわからないっていうものが多いので、うん、このラブトヨタバージョンの赤パックだったら、自分たちが作ったものが商品となって て、お客様の手に届くっていうのがとってもやっぱりやりがいになるようなので、今はトヨタ市から発信していますので、ラブトヨタっていう形でやっていますけれど、これが例えばラブセットだとか、そういうふうに変えていって日本中でなんか広げていきたいなって。
すごい、はい、これじゃあ作るのに、あのなんていうのかな、私の握りこぼしぐらいですよ ね、 すね、はいはい、あの赤パックンの、アヒルなのかな、パックンって食べる鳥のような感じ、
カッパが多分モチーフになっていると思います。そうそうそうそう、
カッパでした、はい、の緑のカッパ、はい、カッパですね。でこ の、 あの顔が書いてあって、で頭のところがちょっと縛ってあって、丸いものなんですが、これじゃ あの作るっていうのはどこまでの工程を、
全工程、綿を測るところから、綿を詰めるところで、ひっくり返すところ、あのこういうインシュロックを締めるところっていうところまで全部一つの事業所さんで
やる。
ただあの実際はやれるようになるまで半年ぐらい練習が必要です。
そうですよね、はい、これじゃ あの後ろにこう刺繍というか、ラブトヨタって書いてあって、で目があって、口が、この生地自体はもう作るんですか？
生地自体はあのもう発注してあるので、はい、その生地と綿とこういう上にある房になっている紐をお渡しをして、練習をもう本当にあの電線が行くぐらいまで何回も練習をしていただいて、
これだって一応顔になってるので、歪んでもいけないし、
最後あの針でちゃんと綺麗に目を優しい目にするだとか、後ろのラブトヨタの文字がしっかり浮かぶように、歪まないように、そういうところまでやっていただきます。
なるほど。じゃあ、まあ、覚えちゃえばいいかもしれないんですけど、最初の覚えるまでっていうのが結構大変、
時間がかかる。そうですね、あの職員の方の気力も持たないとダメですし、で、あの私たちがお願いしているのは、職員の方が作業員にならないでくださいねって、あの内職地を上げたいために職員の方が作業をしてっていうのは嫌なので、ハンディキャップを持っている子たちの可能性を広げていきたいっていうのも一つ私たちの思いであるので、
じゃあ逆に言うと時間がかかってもいいから、
全然大丈夫ですよ。で、あの納期とか、あの納めてもらう数だとかもこちらでは指定しないです。
なるほど。じゃあ例えばこれ事業所で売りたい、あの例えばバザーとかね、売りたいんですっていう場合は、材料をまず買うというか、買ってもらって後の売り上げはという感じなんですか？いや、
最初にもう商品を作る、まあ材料をお渡しして、できたものを1個いくらでこちらが工場を渡します。でもし自分たちが作った数でバザーで足りなければ、あのオフィスの方で持っているものをお分けして、で、販売してもらった個数の分だけ、
その売り上げになる、それじゃあ結構あの頑張れば、頑張っただけ、
そうですね、あの自分たちの事業所で作ったものをバザーでご自分たちで販売していただければ、すごくあの、お手当じゃないです、こちらからお支払いするお金は、上がっていくと思います。
これだってあの物としてはすごくいいんですよね。私も使ってるから分かるんですけど、
実際あの緑の赤パックンを使ってくださっている方は、その良さがお風呂でもお洗濯でも分かっているので、実はこのラブトヨタバージョンはちょっとお安いんです、チャリティーなので、だからあの知っている方は、こっち買っていきますって、でそれがまたあの福祉に役立つっていうところで、であのトヨタの方と岡崎の方で、まあ、スーパーで私たちラブトヨタの活動を出展させていただいているので、もう一月に1回ずついろんなスーパーさん回らせていただいて、3ヶ月ごとに買いに来てくださるお客さんも、ついてくださっているのと、で今あの事業所さんだけではなくって、実は支援学校さんの方の自立活動の事業でも、この赤パックンの生産に取り組んでもらっています。
これあの、まあ、モチベーションのためっていうのもあるけども、こう測ったり、こう細かくやるってことは将来につながりますよね、仕事に、違う仕事に行くかもしれないけども、そういう細かい作業っていうのはつながってきますもんね。
で、あのお金の仕組みだとか、あの1個作ればいくらっていう仕組みもそうなんですけれど、もう例えばこの商品に傷つけて穴を開けてしまったら、さらに、まあ、 オーダーされたところにお金を返さなければいけないっていうことも実は覚えていくので、それが多分
失敗も大事。
そうです、はい。
じゃこれ結構今いろんなところに広がってるんですか？
いろんなところっていうのは、
いろんなところの方がこれを作ってるというか。
そうですね、はい。トヨタの方の事業所さんで今のところ4カ所で、三好さんと名古屋の方で1カ所ずつで、今6カ所の事業所さんにはやっていただいております。
すごいですね。でこれなんかワークショップとかも、
はいはい、
こういうふうに作るんですよってことを体験したりってこともしてるんですね。
ハートフル祭りっていう、はい、清洲市にある、障害者の方の車両を販売しているディーラーさんが主催しているお祭りにもちょっと最近声をかけていただいて、でそこでワークショップで皆さん作っていただいて、ちょっとまあ身近なものとしてこのラブトヨタバージョンの赤パックをしていただくっていう活動はやらせていただいております。
これやっぱりこういうことをやろうと思ったのは江川昌司さんとの出会いが。
そうです、はい。
江川昌司さんどんな会社ですか？テレビでもねよく取り上げられて、
はい、やっていますけど、江川昌司さんは本当に地域活性化をしていきたいって、皆さんを元気に、ご高齢の方もハンディキャップを持っている方も、子育て中のお母さんも、みんなを元気にしていく会社にしていきたいっていうことがコンセプトにあるって私は捉えています。
はい。
でその江川昌司さんではハンディキャップを持っている方も実は一般雇用で雇っていますので、だから皆さんと同じ最低賃金をもらえるし、っていう形でやっている素敵な会社です。
社長さんもなんか若いですよね。
若いです、すごい若いです。パワフルで衰えるを知らず、
で地域とともに、根ざしたという感じなんですかね。はい。だから障害にかかわらずこう子どもたちに体験してもらったりとかね。
でも、はい、イベントでやっておりましたね。お絵かきパックンって言って、何も描いていない赤パックンに子どもたちが絵を描いて、自分のオリジナルの赤パックンを持って帰るだとか、そういうこともイベントとしてやっておりました。
素晴らしい会社ですね。
本当そうなんです、はい。
でこちらの会社でもじゃあ赤パックン、こういったあの施設との関わり以外でも関わってらっしゃるんですね。
ハンディキャップを持っている子を雇用している関係で、健常って言われている方たちが、そういう子たちと、その方たちとどうやって関わったらいいかわからないっていうところで、職場の雰囲気がギクシャクしているって、その時に社長さんの方からちょっと藤尾さんなんとか、そういう雰囲気を一つの一方の方向に持っていけれるように、やってもらえないかなっていうお声掛けをいただいて、それで今毎週本社と岐阜の工場に行かせていただく中で皆さんとカウンセリングをさせていただいて、この子の、障害っていうか特性はこういうふうなので、こういう言葉書きをしてくださいとか、皆さんに、アドバイスさせていただいたり、ハンディキャップを持っている子たちにはちょっとこうやって返事してみるってどう、っていう形で、カウンセリングをさせていただきながら、実はそこで嫁姑の問題のご相談をお受けしたりだとか。
ああ、なるほどね。他のこともね。
そうそう、家庭が安定していると安心して職場にも来れるので、皆さんがやっぱり安心して働ける場所、暮らしていってほしいっていうのも江川昌司の社長さんの思いでもありますので、そういうことも含めてやらせていただいています。
でこの、ラブトヨタって書いてあるので、やっぱりトヨタを愛してるんですね。
最初は教員をやっていたので、自分の教え子たちがやっぱトヨタを好きで、トヨタを基盤に暮らしていってほしいっていう形で、トヨタをっていうのがあるんですけれど、今トヨタから福祉を、日本人に広めたいっていう思いもやっぱりあるのも事実で。
じゃあラブトヨタの活動してとしては赤パック以外でもいろいろ。
そうですね、障害を持っている方たちの事業所さんとのお楽しみ会を運営したりだとか、クリスマス会とかをやらせていただいたりだとか、ハンディキャップを持っている方のダンス教室とかもやらせていただいています。
ダンスっていうのはヒップホップ。
ヒップホップです、はい。
藤尾さんが教える。
私ではなくて、私の教え子がスタッフで来てくれているので、その教え子がダンスを自分が好きでやっていて、ステージにも立っている子なので、その子がそれはやってくれています。
その教え子さんの力って大きいですね。
ありがたいですね。最初今自分の前にいるスタッフは本当に 何か私の役に立てたらっていう形で寄ってきてくださった子たちなんですけれども、うん、今私がその人たちに支えられています。
うん、でこのラブトヨタっていうのはこう会社ってわけではなく、ではなくて
オフィス富士雄の中の事業部と、まあ、ラブトヨタ事務局っていう形で分けているので、もう基本的にもうこちらのラブトヨタのはボランティアです。
はあ、これをなんか起業化するというそういうことはないんですか？
ないです。ない、ないっていうか本当はやっていきたいんです。一番今やりたいなと思っているのは、パックンサポートスクールっていうのを作りたくて、今事業所さんにそれぞれお願いしている内職を、
はい、
時にはそのパックンサポートスクールの内職ルームに来てもらって事業所さん同士の交流を持っていく、
ええ、
でその中で、まあ、より上手に作れる子については、うん、そこと違う部屋で、うん、本当に加工場を私たちが作って、うん、実際にも雇いたい雇用したいっていうところと、
うん、
あとは今私が関わらせていただいている引きこもっている子だとか、うん、高校に行ってちょっとなかなか行けなくなって不登校になってしまっている子だとか、うん、まあ、会社に勤めてやっぱりどうしてもうまくいかなくって、うん、もう家にと思っているそういう相談をやっぱりとてもお受けするので、うん、そういう子たちがまたそこに来て、うん、いろんなことを皆さんと関わりながら元気になって次の仕事に向かっていけるようなそういう場所も作りたいって思っているので、それができれば起業化していきたいです。
あ、そうですね、まあ、はい、そう雇用という形になりますしね、はいはい、じゃあ今のところの夢っていうのは、まあ、そのパックサポートル、まあ、
名前がどうなっていくかわからないですけれど、はい、
なんか実現しそうですね。
そうですね、ラブトヨタでいただいていた、まあ、皆さんからの寄付だとか、うん、そういうものがそこに今資金としてはプールしてありますので、うん、作ることはできるんですが、それを運営していく資金がなかなかない。そこから働いて賃金になってお渡しできるものだとかっていうのがなかなかないので、うん、ちょっとそこら辺を今後どうしていくかが課題だなと思っていますけれど、
うんうん、そうですね、
はい、
やっぱりどうですか、障害があると言われている子たちっていうのは、まあ、接してみるとでもみんな能力を持ってるじゃないですか、やっぱりちょっとのサポートで変わってくるんですよね。
障害とかっていう言葉がいいかどうかわからないんですけれど、うん、本当に生きる力はみんな一緒だし、うん、やりたいっていう力とか思いは皆さん一緒なので、うん、本当にそれが私たちのちょっとしたサポートとか声かけだとかだけで、もう絶対に私は可能だと思っているので、
うん、本当ですよね。なんかこうそれに気づかないじゃないけど、理解できる人が周りにいなくて埋もれちゃう子っていうかね、
そうですね、
うん、いるのでもったいないなっていう気もしますから、いい出会いがあると全然違いますよね。
そうですね、はい、
で今度は4月21日私もまあ司会をさせていただくんですが、若菜ちゃん全盲の歌姫のアイアイアイコンサート、豊田市福祉センターで午後1時半からあるんですけど、ここにも
ラブトヨタのブースを、はい、出展させていただくことになっていますので、ぜひ皆さん来ていただけるとありがたいです。
ここでどんなことをやるんですか、ブースでは。
もう本当にこの赤パックの販売と、まあ、実は実演、どうやってこれが油を吸うかっていうことも今はやらせていただいていますので、はい、
これ実演あるとかなりイメージが、もう皆
さんびっくりされます。こんなに吸うのって油をっていう、
これなんか企業秘密かもしれませんけど、中に入っているものが、
中に入っているものは、海で例えば船が座礁してしまって、はい、重油が流れてしまいますよね、
はい、
それを吸い取るものと同じものが入っている、
はい、軽いですよね。でも
軽いです、はい、
へ、
だから一回なんか油を吸うと、うん、もう二度と逃さないっていうふうに私は思っているので、
不思議なね。で何回も使えるっていう、
このラブトヨタバージョンは基本的に90日から100日です。
はい、すごいですね。ぜひちょっと皆さんね、赤パックン検索するとこうもうい
ろいろ出てくると思います。
いろいろ写真も出てくるので、はい、あ、こういうものだということをねちょっと見ていただきたいなというふうに思いますね。はい、じゃあ今まだ相談もいまだにすごく多いという、さっき、
ね、はい、2月3月4月はやっぱりとっても増えます、うん、やっぱり 環境がお子さんの環境が変わるので、先ほどあの林さんがおっしゃってたように、うん、支援学級に行ったらいいのか、支援学校に行った方がいいのか、通級で通った方がいいのかだとか、で、まあ、入学された後にやっぱり思っていたのと違うっていう形でのご相談がやっぱりとても増えていますね。増えてきます。
これは障害に関わらず、
関わらずありますね。
そうするとこうなんだろう、今みたいな進学先が違った、行った先が違ったっていうのもあるんですけど、こう時代とともに悩みっていうのは変わってきてる、で子供っていうのは変わってるんですか？
あの子供に与えられている環境はとっても変わってきてると思うんです。携帯なんかも含めてですけど、うん、でもやっぱり気持ちの面だとか、うん、悩んでいくことっていうのはそんなに変わってないなって私は思っています。
なんだろう、だからじゃあ最近の子はってすごく言われるけども、うん、
でも多分それって私たちが小さい時も最近の子はって言われていたと思うので、ね、うん、いつもやっぱり最近の子は、最近の子はっていうのは、う
ん、私たちの時は違ったとか言うけども、はいはい、うん、その時代に合わせた最近の子はっていうのが
いつも、はい、
あるってことですね。だって携帯もまだ早い、例えばね、中学生小学生でも今持ってたり、まだ早いと思うけど、時代に私たちもこうついていかなくちゃ。
そうですね、携帯もあの、うん、本当にどうやって使っていったらいいのかっていうのがやっぱりご家族で相談して、うん、あの親御さんもお子さんも納得した使い方をできればいいかなとは思うんですけど、うんうん、
なるほどね。で、まあ、はい、江川昌司さんと深く関わってらっしゃるんですが、うん、はい、例えばどこかの企業が、あ、じゃあちょっとうちにもアドバイスに来てほしいとか、ちょっとあの相談したいということも受け付けて。
そうです、あの実はそういう声があって、うん、あの先々週かな、東京の方の、
え、東京ですか。
そうです、オファーが、オファーっていうか、うん、ちょっと聞きたいんだっていうことで行かせていただいて、実はそこの会社さんと契約するかどうか今返事待ちです。だからあの東京なのでちょっと遠いですけれど、でまあ声かけていただければやっぱ行きたいなっていうのと、うん、お役に立たせていただけるんだったらっていうので、ただもちろん主人には相談しますけど、
もうご主人現役の先生なんですよね。すごく年下のね。
いい、はい。
でもご主人がまあ現役の先生だからこそ、今の状況というか子どもたちの悩みとかっていうのもよくわかりますよね。
そうですね、あの実は学校の先生からの相談もとっても多いのも事実で、
こういう場合はどうしたらいいかとか、あの
教員間の人間関係で悩んでいたりだとか、保護者との関わりで悩んでいたりだとか、やっぱり孤独を感じている先生たちはとっても多いなっていうのもありますので、やっぱり子どもたちは学校にいる時間が長いので、うん、学校生活をどれだけ充実させていくかっていうのもすごく私たち大人の大事な役割だと思うし、教員をやっていた私だからこそそこら辺をやれることかなって思いながら、先生たちもやっぱり元気に学校に行ってほしいですし、
なんかそう思うと先生をやってたっていうのはここに至る伏線というか
のような、あの本当に私はあの教員は天職だと思っていたので、絶対退職までやりたいと思っていましたし、
体育の先生でしたっ
け。あ、そうです、保健体育やってます、ね、はい。
で中西富士雄の生徒目線でしたっけ、
はい、
本もね、
はい、ありがとうございます、はい、
じゃあそれがもうみんな生きてきて、
そうですね、うん、退職するまで教員やらなかったことに対して後悔は一切していないので、教員やっていたからこそ今の私の活動や、まあ、やりたいことが見つかったっていうのがあるので、
うん、そうですね、はい、じゃあ今後の展開、まあ、近々としてはその4月21日にあの若菜ちゃんのコンサートですね、はい、午後1時半からの豊田市福祉センター、こちらに、まあ、出展ブースを出すっていうのがあり、はい、またいくつかあるんですか。
あの名前出していいかどうかわからないんですが、うんうん、スーパー山信さんっていうトヨタ、
はいはい、トヨタといえば、
そうです、山信さんがすごくあの私たちの活動をサポートっていうか応援してくださっているので、各店舗の山信さんでは毎月1回ずつ、4号店、梅坪店さん、上郷店で、岡崎の矢作店さんで4カ所毎月出させていただいております、
はい、すごいですね、私社長さん、はい、なんかすごく若くないです、息子さんなんです
か、ね、息子さんの方ですね、はい、
ねえ お会いして、ね、ああすごいすごいなという
ふうに。そうですね、はい、お母様もとってもお元気で、お母様が
そうなんですか、は
い、すごくもうどこの山登りに出してもいいわよって言ってくださるくらいで、
ありがたいですね。
本当にそうです、
はい、駅のすぐ近くにも、ね、はい、ありますしね、はい、ぜひじゃあ皆さん顔を出していただいて、まず赤パックンを覚えていただいて、
そうですね、
でもしあのあじゃあうちでもちょっとっていう、こう事業所さんとか
作りたいだとかどんなものっていうことがありましたら、私たち説明、はい、いつでも行かせていただきますし、はい、
で、じゃあ検索オフィス藤尾で検索して、
でも中西藤尾でも大丈夫です、
中西藤尾でも大丈夫ということですので、はい、中中学生の中ですね、で、東西南北の西で藤尾さんひらがなで大丈夫ですね、はい、ぜひ中西藤尾で検索していただきたいと思います。私もフェイスブック見てて、今日の一字が瀬戸の瀬でしたね。
あ、そうです、あのこの1月1日から今日の一文字っていうので、自分で毎日筆ペンを持って今日意識することとか頑張ろうかなと思うことを出させていただいてるんですけど、今日はもう久しぶりにこの瀬戸市に、はい、瀬戸に来させていただくので、今日は瀬戸で、は
い、
でもあれを出したらもうインターネットでラジオ聞くよっていうメッセージも何件かいただいているので、ありがたいなと思っています。
ぜひまたね、はい、遊びに来ていただきたいと思います。誰もが笑顔で暮らせる街づくりということで、オフィス藤尾ぜひね、中西藤尾で検索していただけたらと思います。また4月21日午後1時30分から豊田市福祉センターですからね、
はい、
若菜ちゃんのコンサートを、来ていただいて、ラブトヨタのブースにも立ち寄っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストはオフィス藤尾代表中西藤尾さんでした。